はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。RayX のコアです。RayX Now を始めて、いきたいと思います。RayX Now は、組織、文化、プロダクトの赤裸々な話を伝えていく番組です。本日は、爆落事業部のプロダクト組織からお届けいたします。今回のテーマは、爆落事業部の CTO が交代するということで、前 CTO のモサさんと新 CTO の吉木さんから CTO を交代することの意義、これからの開発体制について、いろいろと話を聞いていきたいと思います。今日の出演者はですね、私含めて3人ということですね。じゃあ、まずはですね、それぞれ自己紹介からお願いいたします。じゃあ、モサさん、お願いします。
はい。こんにちは。モサです。はい。RayX Now は3回目くらいの視点かな。はい。で、僕の今のポジション名で言うと、今だと微妙だな。前のポジション名で言うと、爆落事業部付けの CTO だった。かつ、今は CPO という、形になります。チーフプロダクトオフィサーですね。で、前者の CTO が上松さんで、で、事業部付けの CTO が交代されたみたいな感じになります。そうですね。ワイマツさんは MDM、残りの2つの事業を見てて、で、爆落としては事業部 CTO がいるみたいな形がになります。で、僕の経歴としては、最初、新卒で DNA で入って、サーバーエンジニアとして入って、で、次、グノシーに、復帰に誘われて移って、で、そこでサーバーエンジニアと PDM みたいな形に、をやっていて、新規事業をいくつか立ち上げるみたいな動きをしていて、で、レア X を立ち上げて、で、そこで、技術的なところだとか、プロダクト的なところだとかをずっと見ていますっていう形です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、それではですね、吉木さんも自己紹介をお願いいたします。
はい、中川よしきと申します。で、新しくこう CTO に就任するってことになって、で、入社自体は2020年の6月ぐらいからこう業務委託みたいなものを開始してて、その頃はこうブロックチェーンの事業をやりつつ、DX 事業部っていう後に作るんですけど、そういう DX の事業をちょっと社内からやっていきたいみたいなところが、こう、最初の、入社してからのプロジェクトだったりしました。で、この頃から、こう、企業のファイルコスタデータをつなげることとか、企業間取引の支払いスムーズにするには、みたいな、こう、DX の事業を、話していました。今、古賀さんからちょっと硬いっていうのが来たので、柔らかい話も進めて。で、その後、こう、レイアクスインボイスっていう、こう、爆落の前身になるプロダクトを、こう、開発し始めて、そこから、こう、最初は請求書の受け取りみたいな事業のドメインを、こう、みんなで開発しながら、学んでいったっていう形になります。で、昨年からエネブリングチームっていう、こう、横串でプロダクトを横断して、こう、いろいろものを作るエンジニアの組織のチームに入って、で、そこにいながらも、ストリームアラインドチームと一緒に、こう、プロダクト作るとか、機能開発するみたいなことを続けてきました。はい。で、今年から、こう、CTO のところになって、ちょっともう少しこう自分のできるところを広げていきたいなというのが、今日一緒に話できればかなというふうに思います。はい。
はい。
よ
あ
ろ
り
し
が
くお
とう
願
ご
いい
ざ
た
い
し
ま
ます。
す。お二人からですね、いろいろ今日はお話聞いていきたいと思います。で、今日ですね、ファシリテーターを務めるのはですね、私、古賀になります。私はですね、2023年4月に入社しまして、7月からですね、爆落事業部の VPOE、VP of Engineering をやっております。そうですね、その前まではですね、ボヤージュとかカルタっていう会社でですね、11年半ぐらい CTO をやってきてですね、いろんな CTO いると思うんですけど、特に私はですね、組織面がですね、すごい好きで、やってきたっていうのもあってですね、レイアクスではですね、バックラップの VPOE という形で組織名をやっていこうかなというふうには思っております。はい。で、私はですね、直属のエンジニアリングオフィスっていうですね、チームを持ってですね、そこのチームのミッションは、人とチームの観点からエンジニアリング組織のパフォーマンスを最大化するっていうですね、掲げておりまして、重要テーマをですね、3つとして、仲間を増やす。仲間の熱量を上げ、組織の熱動伝導率を高める、仲間の爆速成長をサポートするということをですね、やっていきたいというふうに思っております。はい。じゃあ、今日はですね、この3人でやっていきたいと思います。はい。じゃあ、まずはですね、どうしようかな。何から話しましょうかね、モサさん。じゃあ、まずはモサさんから、こう、CTO をなぜ交代することにしたのか。結構、こだわり持ってモサさん CTO をやってたわけじゃないですか。こう、なぜ交代することにしたのかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか？
やべえ、もう早速本題っすね。はい。じゃあ、話します。そうだな。僕はこれまで CTO 兼 CPO というポジションで、プロダクト組織、開発組織全体を見ていましたと。それは結構、なんかある種、いいこともたくさんあったなと思っていて、プロダクトっていう文脈で全部見れるっていうところで、その、ビズサイド、売る、プロダクト届けるサイドとプロダクト作るサイドっていうふうに、すごいわかりやすく組織を作れたっていうのもあるし、 あと結構意思決定として、何をどういう順番で開発するのみたいなところで、どうしても、工数感みたいなところとか、エンジニアリソースみたいなところと切り離せないので、プロダクトを作るっていう意味だと、そこの意思決定が一緒くたにできたっていうのは、内外としてもやりやすかったんじゃないかなと思ってます。で、ただ、結構組織だとか、プロダクト数が拡大していく中で、プロダクト数ももう6個だとかになっていて、で、開発組織ももう50名だとか、そういうレベルになっていく中で、開発組織って言ってもデザイナーさんだとか、QA さんだとか、いろいろ合わせてですけど、そうなった中で、じゃあ、簡単に言うと、お前技術に責任持ってんのってなると、難しかってきたな、というところはあって、まあなんか、僕の動きって結構新規プロダクトどんどん立ち上げていく、そのコードを実際書いて、ユーザーヒアリングして設計してコードを書いて立ち上げるみたいな動きがメインになってるんですけど、なんか結構、その中で昔は新しい技術的仕組みを取り入れてやるみたいなところもできてたんですけど、最近はその、じゃ自分がやってるかっていうと、結構先ほど吉木さんが話してたエネーベリングチームになんかお任せみたいなところも増えてきていて、なんか自分で技術っていう文脈でみんなを引き入れてるのかだとか、新しい遺伝子を取り入れられてるのかみたいなのとか、自分としてもなんかプロダクトっていうところに向き合う時間が増えていて、技術っていう単体に純粋に向き合うことも減っちゃったなっていうのがあって、そうなった中でなんかみんなに技術って面で背中をもっと見せられる人の方がなんかいいんじゃねえかっていうのは結構もともと思ってたんですね。で、その中で吉木さんだとかにちょっと何ヶ月か前にどうすかね、CTO っていうのを相談して考えますみたいなところの中で、今回本人からやりたいですって言っていただいたので、よっしゃーって思ったみたいなところです。
ありが
で、
とうございます。
そうですね。な
あ、どう
ぜ
ぞ。
YOSHIKI さんだったかっていうのは、ちょっとまた後ほど話します。
はい、ありがとうございます。そうですね、私もすごい入ってきて思ったのは、やっぱりこのスピードを出すときに意思決定のスピードってすごい大事だと思うんですよね。まあ、そこをすごい、モサさんがしっかり意思決定の、スピードを出してやっていたっていうところは、印象的だったなというふうには思いますね。吉木さんはどうですか？なんか、モサさんが CTO、CPO 兼務してて、なんか良かったところとか、なんか気になってたところとかありましたか？
やっぱりなんかどういう順までどのように作るかみたいなこうスピーディーに意思決定できる人のが、こう一人の頭に、意思決定者の中にこうまとまってたっていうのはめちゃくちゃ良かったじゃないかなってこう振り返って思いますかね。で、なんか我々みたいなこうコンパウンドみたいな複数のこうマルチプロダクトを作って、それをつなげるみたいなところをこうスピーディーに行えたっていうのは、まあ、やっぱ CDO と CBO とかが兼務してた、そのいい面がすごく出てたのかなっていうのは、まあ、振り返って思うかなと思います。
そうですよね。いや、本当そこはそう思いますね。いや、でもその、あとはあれですよね。こう、CTO としてのモサさんと、あとはその、こう、ストリームアラインドチームを支える、こう、プロダクト横断系をやるところの VP である、こう、スグルさんもいたと思うんですけど、まあ、そことの住み分けっていうところもあったかと思うんですが、その辺はいかがですか？
あ、これは僕が話した方が
は
いい
い。
ですか？はい。そうですね。今回じゃあ CTO をお答えするにあたって、なんでスグルさんじゃなくて吉木さんかっ
は
てい
い。
うところが出て、そこは僕は結構いい話になるというか、やっぱ彼にやってほしかったっていうのがすごいあって、スグルさんもちろんめちゃくちゃいいエンジニアですし、尊敬するところも多いですと。だその、レイアックスの中での動き方としては、結構エネーブリングっていうところに重心を置いていて、ストリームアラインド、実際にフィーチャーをプロダクトとして開発して価値を最大化するみたいなところで言うと、そういう動き方っていうよりは本当に技術にフォーカスっていうところがメインになってて、で、吉木さんは両方やってるんですよね。全部やれる人で、全部そういう動きをしてる。もともとそのストリームアラインドとして、めっちゃプロダクト立ち上げる中で、技術的なところをどんどん良くしていって、で、今はエネーブリングとある種、エネーブリング主軸でプロダクト作るみたいな動きをして、いて、両方の文脈が分かっていて、両方のことを理解して動き続けられてるっていうのが本当に大きいです。彼って実は当時レイアックスインボイスっていう名前のプロダクトだったんですけど、そこのコード、実は1行目、一番最初にコミットしたのって YOSHIKI さんで、そのフレームを作った人なんですね。サーバーサイドも確かフロントエンドもかな。で、そういうことができる人がやっぱ CTO になれるっていうのは何だろうな。ある種、最初からやってくれてる人が CTO になるっていうのは僕はすごい、嬉しいことだと思うし、これからも彼については、技術って面で、やっぱ コードを書いてほしいなっていう強い思いもあります。はい、そんな形です。
そうですよね。いや、すごい。爆落、これだけプロダクトが増えて大きくなった時の1行目を吉木さんが書いてたっていう話は、すごいなんか、いい話だなっていうふうに思いますね。覚えてますか、吉木さん、その1行目のコード。
1行目、そうですね。とりあえず、なんか、当時いた3、4人のエンジニアで、まあ、こういう形の開発でもう進めちゃおうかみたいな話をしたぐらいの記憶しかないです。2週に、まあ、ざっと書いて、もうこれでみたいな。あとは、そこから開発した後は結構こう、ブログにプルリクを止めるなっていうのを結構 みんなで掲げたかなという気がしていますね。やっぱりこう、初期なので、もう何回壊してもいいと思っていたので、もうプルリク止めずにどんどん マージしていこうっていうのは。なんかこう初期からスピード感を持ってたかなっていうのは思うん
あれ最高でしたね。あれで多分スピード3倍くらいになった気がする、
ですね。
最初。めちゃく
そう
ちゃ良かった、あのカルチャー作ったのは。
ですね。いや、でもそのカルチャー本当に築いてくれた吉木さんだからこそですね、まあ本当に社内で、モサさんから、次の CTO が吉木さんですって時も、社内がめちゃめちゃこう盛り上がりましたもんね。
いや、やっぱね、YOSHIKI の兄貴はね、もう、まあ前々から社内でね、MVP 制度とかあったんですけど、確か、だいぶ初期から MVP を獲得するくらい、やっぱみんなが評価してる人だったかなと思います。
ありがとうございます。じゃあそうですね。まあ、モサさんからはそのような形で、吉木さんにぜひという話があったんですが、それを受けて、吉木さんは、こう、どういう思いで、こう、じゃあやるぞっていう形になったんでしょうか。
もうですね、こう最初話をこうモサさんからもらってからこう自分が返信するまでって結構こう長い時間をかかってしまっていて、なんかそれは何でかっていうとこうやっぱ責任の重さみたいなのも非常に大きいと思いますし、まあ、あとはこうすごいエンジニアがこういっぱいいる中で、まあ、モサさんを含めスグルさんがいますとか、であとメンバーの中にもこう技術的に強いメンバーいる中で、なんか自分が果たす役割って何ができるんだろうみたいなのはとても考えたし、なんかいろんなこうロールモデルみたいなものがあるのかなっていうのをちょっと探してしまったんですけど、なんか結局こう自分がやりたいとか自分にフィットするものっていうのはなかなかこう思い浮かばなかったからこうなかなか変身できなかったっていう部分があったんですけど、なんか自分の中でこう一個答え出せたのこう先ほどこうコード書いてほしいみたいな部分があったんですけど、やっぱりなんか今までこうモサさんがこう例えばですけど、こう取締役ですとか CTO ですとか CPO ですとか言いながらこう Z コードを書いてたっていうのはめちゃくちゃ大きかったかなと思って、なんかこれはこう他のこう求職者の方とこう話した時とかも、あ、そんな組織あるんですかみたいな、すごい新鮮に受け取られて、まあ、自分もこういう組織で働きたいなってこう客観的に見て思ったので、なんかこう自分がもしそういう職に就くのであれば、なんかロールとか関係なくちゃんとやっぱコードを書いて機能を作ってこう、組織に貢献したいなっていうのが思ってたので、こうやりたいですっていうところを、そこを含めてこう返信したのが、まあ、自分としてのこう意思決定の部分だったかなというふうに思いますね。で、この返信をしてからは、本当に1ヶ月かかんないぐらいで、こう、どんどん話が進んでいて、なんか会社のスピード感みたいなのは、こう、まあ、今のフェーズになってもすごい驚くなみたいなのが めちゃくちゃありまして、多分裏で動いてくださった古賀さんとか、すぐるさんやモサさんはいると思うんですけど、なんかそのスピード感は なんか自分がこう、就任するときもこんだけ早かったから、なんかこれは今後もこう維持したい部分かなっていうのはとても思いましたね。
そうですね。はい。やっぱり、吉木さんにという話を聞いたときに、やっぱり、吉木さんの良さが生きるためにはどうしたらいいんだっていうのを、すごくやっぱり、モサさん、スグルさんと話しましたね。やっぱ、モサさんもすごい強い思いがありましたもんね。
そうっすね。でもその時も、あれですね。当時から、CTO を交代しよう、したいなって話を、ちょっと、すぐるさんだとか、そうですね、古賀さんとか話したときに、やっぱ、吉木さんだねって話はみんな、満場一致で、うっかり吉木さんから言ってたら、ああ、それそれみたいな感じでみんな当然、同意したというか、そういうのもあって、で、彼の動きとしてやっぱり、そうですね、ずっと、現場にコミットして、なんだろう、偉そうに振る舞うとかじゃなくて、現場に僕はなんか全てのエッセンスが詰まってるし、その課題感みたいなところがたくさん転がっていると思うので、そこをずっとやってってほしいなと思っています。
はい、そうですね。一般的な CTO の役割というんじゃなく、やっぱり、まあ、爆落なりの、その、フォーメーションだったりとか、吉木さんなりの CTO っていうのをすごい考えて、今回、いい方向に進めたっていうのは、僕もすごい嬉しいなと思ってますね。吉木さん、じゃあ、 もう少し意気込み的なものがあれば、
意気込み
お
です
話聞い
か。
てもいいですか？
そうですね。やっぱりこうミッションとして持ったのは、爆落の事業部全体でこう、開発からもう顧客に最後デリバリーして、で、またそこからこう改善のプロセス回すみたいな、そのオペレーションのマネジメントみたいな部分をこう、ペットテクノロジーできる部分があるんであれば、そこを取り組みたいなっていうのがこう、一つ大きなところであって、結局なんか CTO だからっていうよりかは、こう、ソフトウェア開発のエキスパートとして、なんかここってもっとこういうことができると、全体のフロー効率上げれるとか、なんかそういう視点でこう、取り組みたいなっていうのは、思っていますと。で、あとはまあ、テクノロジーがすごいもう完全な魔法だったことはないと思うんでな、ないと思うんで、まあ、完璧じゃないにしても、トレードオフからこうベターなものをちゃんと選択していくっていう部分を、こう、ベッドテクノロジーしたいなっていうのが一つあります。で、もう一つは、まあ、開発チーム横断でのこうテクノロジーのマネジメントみたいなのがありますと。で、ここに関してはこう、すぐるさんとか、エネビリングチームとか、プラットフォームチームのメンバーがいるので、まあ、そこのメンバーとも話しつつ、ただ、やっぱりストリームアラインドチームからの要望にどれだけ応えられるかっていうのをこう横串で、アラインしていけたらかなというふうに思っています。その2点がこう今の自分のミッションかなというふうに思っています。逆にこう、やることやらないことみたいな話をこう、死に前にこういろいろ話せたのはすごい良かったなと思っていて、やっぱりこう、プロダクトの最後の意思開発の決定の部分は、こう、モサさんが今後もやっていくよっていうところと、あとはまあ、やっぱ組織的な部分とか、こう、EMG だったり、古賀さんだったりとかっていうのが、こう、サポートしてくれるっていう部分があったので、なんか、ここら辺はすごくこう、話せて、自分としてこう、荷が下りたというか、なんか、もっとこういうことをやろうみたいなところに、みんなのフォーカスが揃ってたのは、すごい良かったなっていうのは思いますね。
ありがとうございます。モサさんどうですか？今の意気込みを聞いて。
最高っすね。でも本当に最初、その吉木さんかなってなった時も、その先導がある種多すぎることっていうのはみんなリスクとして捉えていて、もう誰に何、なんだろうな、聞いてって言うとあれだけど、最終的に誰がケツ持ってんのみたいなところがふわっとすると、大体組織って変な方向に向いていくので、そこで誰が何責任持っていて、そこでそれぞれがやること、やらないこと何っていうところをバシッと決めたっていうのは良かったかなと思ってますし、まあ、それが実際にどうなっていくか問われるのは今後だと思うんですけれども、まず、骨格ができたっていうところは大きかったのかなと思います。
いや、本当その通りですね。まあ、ただ、今回のフォーメーションを、なんか、僕的には、まあ、世の中に参考にできるところがないんで、本当に自分たちで考えていかなきゃいけないフォーメーションだなっていうのは思うので、そこはすごいやりがいのあるチャレンジもありながら、すごい頑張っていかなきゃいけないところだなとも思ってはいますね。はい。じゃあ、次はですね、はい、意気込みを聞いたところで、まあ、実際今、じゃあ、爆落のプロダクト組織や開発体制みたいなものが、どういう状態になっていて、まあ、ここ1年ぐらいでどういうふうな取り組みをやって、これから未来どうしていきたいのかみたいな、まあ、そういう話もちょっとできればなと思うんですが、じゃあどうしましょうかね。吉木さんにお願いしてもいいですか？
はい、まあ、基本的にこう今、プロダクトが、いくつあるんだろう、4つ、5つあるんですけど、まあ、そこをこうストリームアラインドチームに、必要なプロダクトっていうのを情報をちゃんと集約して、で必要なドメインみたいなのをこうチームで持って開発を進めていて、まあ、1チームが4人とかで開発している、まあ、モバイルでこう分けてるチームとかもあったりはするんですけど、まあ、かなりこうスモールなチームが保たれているなっていうのがあって、あとはこう、特色としてあるのは、やっぱチームがこう、仕様策定からリリース。で、その後、こう、どういうふうに使われてるかみたいな部分の、こう、一連のオーナーシップを持っているみたいなのは、いいなっていうふうに思っていて、まあ、これは、こう、開発のすごい初期の段階から、こう、保たれてる部分でいいなっていう思っている点ですと。なんかこう、2、3年前、エンジニアしかいなかったチームであっても、こう、顧客の方に実際にヒアリングエンジニアが行ってこう開発してたりとかっていうのがなんかまだ保たれてるなっていうのがあって、で、モサさんも多分いまだにこうヒアリングみたいなのを 結構な本数こなしてやってたりするので、なんかこれはすごくこう小さなチームに閉じてちゃんとこうドメインを集約して要望を聞いて開発できているなっていうのが今かなというふうに思い
はい、そうです
ます。
ね。コンパクトなチーム、小さなチームっていうところは本当に特徴の一つですし、これがやっぱり爆速開発につながってると思います。やっぱりオーナーシップを持って、まあ、顧客の方にまで価値を踏み出すっていうところまであるからこその、やっぱりそのアウトカムの爆速っていうのが生まれてるかなと思いますね。なんか僕はちょっと、モサさんに、例えばこれぐらいの組織規模どう？って言った時に、古賀さん、多すぎますってすごい言われたことがあって。それじゃ普通の会社になっちゃうじゃないですかみたいなこと言われましたけどね。
懐かしいですね。
はい。まあ、そう
採
いう
用
中
計
で今、
画
計
見
画の
て、
中でも大体フィットした感じで出せるようになったかなと思いますが。
採用計画見て、小林さん、これ、違いますって言いましたね。
まあ、そういうのもですね、試行錯誤しながらですね、バクラクなりの、その小さなチームでじゃあ大きな仕事をするのにはどうしたらいいのかみたいなところをですね、もっと僕もやってきて考えていきたいなというふうに思いますね。はい。じゃあ、もう少し、じゃあ、しきさんの方から今年取り組んできたこととかも教えてもらっていいですか？
そこですね。こう、今、2023年とかで変わったなっていうところは、やっぱ品質保証のプロセスみたいなのが、こう、ある程度こう確立できてきたみたいなのが、まあ、今年というか去年ですか、2023年で最も大きかったなっていう部分かなと思っていて、なんかどんなテストとか、バグを減らそうっていう以上に、なんか適切に使われているとかっていうのを、こう、PDM だったり、エンジニアだったり、QA だったり、開発に携わる人がみんな語ってる点っていうのがすごくいいなと思っていて、QA チームの人ももうそういう観点でプロダクトを触ってて、まあ、品質保証のエキスパートでもあるんですけど、ドメインの理解みたいなのをちゃんと、こう、チーム一丸となってできてるみたいなのは、なんかこう、2023年で一番変わったなっていうし、とてもいいなっていうふうに思っている点だったりしますね。あとはこう、スモールなチームな分、エンジニアはこう、バックエンドもフロントエンドもこう、一機能に関して担当するみたいなケース、非常に多いんですけど、なんかそういう時にこう、やっぱこの機能のオーナーシップ持って、こういうふうに使ってもらえるように作りましたとかっていうか、そういうものをちゃんと持っててるっていうのは、とてもいいなと思っていて、こう、事業部全体でこう、レビュー会で、プリントの、最後にこう1週間に1回とかやってるんですけど、まあ、技術によってこう結局何が達成されたかとか、どういう機能を提供できるようになったみたいなのをこうエンジニアがちゃんとこう生き生きと共有できてるっていうのはめちゃくちゃいいなって思ってて、これもまだまだ今後も続けていきたいところかなというふうに思っています。
ありがとうございます。品質のあたりはそうですね。やっぱりいいメンバーが入ったっていうところもすごく大きいと思いますし、まあそれだけではなく、やっぱりその多くのお客様に使われるようになったっていうところですかね。まあそ
そう
こ
です
から
ね。
来るなんか品質への意識っていうのもすごく変わったのかなと思うんですけど、マサさんそのあたりいかがですか？
品質はフェーズ変わった感ありますね。やっぱプロダクトによってフェーズは違うんですけれども、そうですね、もう3、おととしの1月からリリースして3年近く経つプロダクトになってるので、のと、あと、顧客層もやっぱ広がっている。最初はもう IT 系だとか都内みたいなところだったのが、今だとかなり景色が変わってるっていうところもあって、まあ、IT 系、そういう顧客層が変わっても求められる品質とかが多く変わるわけじゃないんですけど、やっぱ機能の性質とかが変わってくるだとか、そのパフォーマンスの要件だとか、そうですね、規模、データの規模が変われば全然その API のせ、あの内部の処理とかの変わってくるので、そういったやっぱ各性質が変わったっていうところは特に大きいのかなと思っています。
そうですね。各チームの、まあ、OKR、チーム OKR の中にも品質っていう言葉が、まあ、今年は結構増えたかなっていうのはすごく思いましたね。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。そうですね。先ほどちょっと話が出たんですけど、そうですね。これ収録が2023年の年末に撮っていてですね、ちょっと今年っていう言葉がですね、
あ、
23年なのか24
確かに。
年なのか、ちょっとわかりづらい
確か
と
に。
ころがあったかと思ったんですが、はい、すいません。意
そう
識
だ。
してですね、
3
23年
年
の
前です
1
ね。
年
すい
を。
ません。一昨年の1月だけど、3年前のリリースです。すいません。
はい、これはちょっとまあ、こういう収録あるあるかなと思いますが、はい。ということですね。はい。まあ、そうする3年ちょっと経った中でですね、はい、今、6プロダクトが出ていて、これからもですね、新しいプロダクトをどんどん出していく予定がありですね。ただ、その一つ一つのプロダクトをリリースするだけじゃなく、プロダクトの連携もですね、より密に滑らかにやっていくっていうことをですね、今、試行して進めていますが、まあ、このあたりの新しいプロダクトを生み出すとか、連携とか、まあ、このあたりについては、なんかこう、お話できるとかありますか？吉木さん、いかがでしょうか？
ですね。なんかこう、これもこう2023年の話になるんですけど、ある程度こうパターンとか型みたいなのは、なんかやってる人のメンバーの間ではなんか少しずつできてきたのかなみたいなのは思っていて、一番こうテクニカルに大きい部分でいくと、やっぱりグローバルにこうバクラクのグローバルで利用できるスペースみたいなのがちゃんと確保されて、で、それによってこう実装上の制約みたいなのを少し減らすことができたっていうのが、なんか2023年大きかったなというふうに思っていて、まあ、あとは、ただそうは言っても、こう、仕様としてどう提供するかっていうのは、毎回こう、ケースバイケースですごい正解あるわけない、 正解がないものに対してこう常に顧客に当てながら決めているっていうのが今なのかなと思っていて、ここはこうなかなか簡単にこう技術で解決できる部分ではないし、正解もないので、まあ、引き続き取り組むべきところかなっていうところかなと思っていて、もう一つあるのは、やっぱりこう、機能を開発していったその先でこう運用していくっていう部分での課題で、まあ、どこにこう、コンテキストっていうか、境界線を引いて、開発チームを組んでいくかみたいなのは、まだまだこう、手探りなところがあって、まあ、これも結局正解がなくって、なんか構造、マイクロサービスでいう構造的な破壊みたいなのは検知、ある程度コードベースの上でできるんですけど、意味的な破壊みたいな暗黙的な挙動が変わりましたとか、仕様が少し変わったんですよねとか、データの意味が変わりました、性質が変わったみたいな、やっぱりどうやって連携していくかっていうのは、まだまだ課題かなというふうに思っている部分ですか。
そうですね。最近本当にそのスペックの書き方だったりとか、まあその連携のレビューの仕方だったりとか、まあそういったところも少しずつ工夫をしていく中で、まあなんかまだまだなんか正解があるというか、まあ多分正解はないんでしょうけ
そう
ど、
ですね。
はい。いや、ここは本当に面白いところ、難しくもあり面白いところだなと思います。はい。エンジニアリングの本当に面白いところだなというふうに僕も見てても感じてますね。はい。はい。ということで、だいぶ時間も過ぎてきましたね。じゃあ、次のトピックぐらいで最後になるのかな。はい。じゃあ、吉木さん、じゃあ、今後ですね。はい。新しく CTO になってからの、なんか、これからの可能性みたいなものとか、こうしていきたいみたいなところも、もう少し教えてもらってもいいですか？
今、こう、爆落は開発始めて3年と少し経っているんですけど、まあ、SaaS 組織としてもまだまだ変わっていく途中で、やれる領域みたいなのが、こう、どんどん社内の中でも広がっているし、こう、社外を見てプロダクトを作っていくっていう面でも広がっていくので、なんか、ここはこう、やれる領域みたいなのがめちゃくちゃ広くあるかなというふうに思っているのと、まあ、爆落のすごいいい、事業部としてのいい特徴は、やっぱり顧客からのフィードバック本当にもらえているみたいな部分で、かつそれがこうストックされてて、で、さらにこう、それをどういうふうにこう自分たちの進化につなげるかみたいなのを、やっぱ実際の声聞きながら解決できていってる組織かなと思うんで、なんかここはこう、エンジニアとして入って、いろんなこう生の声を聞いて自分の技術力でどういうふうに変えていけるかっていうのはめちゃくちゃ、なんでしょうね、ワクワクする環境かなっていうふうに思いますね。
いや、そうですよね。いや、まあ、12月、11月ってすごい、アドベントカレンダーをですね、たくさん、発信していると思うんですが、やっぱり今年入社した、エンジニアの何人かもですね、やっぱり顧客の近いところで開発できるっていうのを求めて入ってきて、まあ、実際本当にめちゃめちゃ近いところで開発できましたとか、実際に広島まで出張してお客様のところの業務見てき
す
ま
ご
したとかですね。まあ、そういう話があって、いや、そこがすごく、やっぱり SaaS の面白いところだなっていうのはみんな言ってますよね。いや、ここは、ぜひですね、継続していきたいと思いますし、まあ、これから本当に人が増えていく中でですね、オンボーディングの過程で、こういう顧客の声っていうところと、実際にものを作る人間が触れ合う機会っていうのをどう増やしていくかっていうのは、一緒に考えていきたいなと僕も思ってます。
やっぱ直接的なフィードバック、すごくありがたいです
うん。
ね、もらえる
はい。
と。
ありがとうございます。他にはいかがですか？可能性、こうしていきたいというところ。
あとはこう、そうですね、去年、自分の中で反省があるとしたら、やっぱりエンジニアの意思決定みたいな部分で、開発チームにとっても、やっぱ自分にとっても課題かなというふうに思っていて、やっぱりこう、どういうふうなアーキテクチャを取っていくかとか、あとはやっぱこういう変更をやりたいみたいなところを、こうちゃんと、意思決定できる機会が、まあ、たくさんあって、そこはこう、なんでしょうね、成長の余地でもあって、やっぱりここを決めきっていかないといけないのかなっていうのが自分の課題として残っているかなというふうに思っています。で、多分ここはこう意思決定者とかステークホルダーいると思うんですけど、やっぱそこにと対話をせずに決めるっていうことはできないと思うんで、やっぱここをある程度こうコスト払っててもちゃんと対話して決めていくみたいなところを実行していきたいなというふうに思っていて、あとはもう決めたら、レイエックスらしく、やっぱり戦略と実行とかっていうのを分けずに、ちゃんと最後までやりきるみたいなところを、こう、2024年取り組みたいかなというふうに思っていますね。
はい、そうですね、ここは、そうですね、今年は特に、まあ、フロントエンドのですね、まあ、ライブラリーというか、の大きなバージョンアップの時にどうするかみたいなところで、なかなかチームでも決めづらかったり、まあ、どうして組織でいくのかっていう話もありましたよね、モサさん。
そうっすね。やっぱ難しいですね。何がって感じだけど、なんかコンパウンドっていう文脈でもすごい難しいなっていうのは、吉木さんもお話ししていただいた通りで、そうですね、意思決定みたいなところ、その フロントエンドだと最近ギルドみたいなところも作って、意思決定の軸みたいなのをどうしていくかみたいな、なんかこれまでだとワーキンググループみたいな言い方で、ちょっと、なんだろうな、合議で決めきるみたいなところまでなかなか行きづらかったみたいなところが、意思を持ってここで決めるんだみたいなところが出てきたのかなと思っています。
そうですね。はい。そういうふうになんか すいません。プロダクトを横断した、チームを横断した意思決定だったりとか、まあ本当に戦略1年で終わらないような長い時間をかけた意思決定みたいなところを、本当にやっぱり現場の人たちが、意思を持って決めていけるっていうところをどうやって作っていくのかっていうのは、こう文化だったり体制だったり、すごく重要なところかなと思います。はい。で、やっぱり、吉木さんが CTO になって CTO が決めるじゃなくて、やっぱり現場から意思を持って進めていくっていうところを、やっていきたいというのは、吉木さんからめちゃめちゃ感じるので、まあ、それをどうやって実現するかっていうのはですね、本当にこれから、楽しみだなというふうに思ってますね。はい。そうですね。はい。じゃあ、あとは、そうですね。なんかなんですかね、マルチプロダクトの SaaS だけではなく、やっぱりコンパウンドっていうところもですね、特徴的かもしれませんが、まあ、少しもう話も出てきてますが、もう少しなんかコンパウンドならではの大変さとか、面白さみたいなところってなんかありますかね。
でも自分がやっぱ一番今年に入って考えたのは、なんか基幹システムとか ERP パッケージとか、あとは単独で動く SaaS とか、あとは社内 DX みたいな、こういろんなこう変遷を経て、今のコンパウンド化みたいなところがあるのかなっていう、個人的に思っていて、やっぱこうバラバラになったものの揺り戻しみたいなのは一定あるのかなと思っていますと。なんか爆落の初期の、爆落というか、レイアクスインボイスも作る前の DX 事業部で最初考えたことって、こう、バラバラになった社内データのサイロ化をどうやってつなげるみたいなことを、こう案として出してたりもしてたんですけど、なんかその頃からこう一定の課題感としてあって、で、爆落としてはやっぱりビジネスドメインどんどん広げていって、まあ共通化した我々のデータを持って業務つなぐみたいなことができる立ち位置にあるので、やっぱそこはこう、ソフトウェアとしてどこに境界線を持たせて作って、どういうチームで作って、で、そのつながりを作ってちゃんと価値につなげるみたいなところができるのは、なんかこうレア X の魅力なのかなっていうふうに思っていて、やっぱ普通の SaaS ともちょっと違う点で魅力かなと思っています。で、あとはエンジニアリングはやっぱりアーキテクチャみたいなものを考えながらやっぱ作っていくので、複合的にこう機能を掛け合わせて価値を作るっていう部分は、ぜひこう試行錯誤しながらこうレア X でできるといいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。いや、本当そうですよね。共通化したデータを用いて業務をちゃんと滑らかにつないでいくって、これ本当にお客様がすごく求めているもの
い
なんです
や、
よね、
そうで
今
すね、
ね。
本当に。
モサさんもあれですよね。ヒアリングとか行くとそういう声よく聞きますよね。
そうですね、やっぱコンパウンドって、すみません、当たり前のように使ってきた言葉なんですけど、要はマルチプロダクトと単純に複数のプロダクト並べる、それぞれ並べるじゃなくて、その連携性こそがプロダクトだくらいの思想を持っている。業務フローってやっぱサイロ化すると、本当にやりづらいというか、現場の課題って、やっぱデータと業務がサイロ化している。例えば、なんか印刷して経理に持っていく。せっかく稟議だとかは電子化されてるのに、それを印刷して経理に、なんか領収書となんかホチ止めしたり、糊付けして持っていくみたいなのが平気で現場だと起きてるので、そうじゃないよねと。稟議でやった内容がそのまま経理の画面に入っていくみたいなのが理想的な体験だと思っているので、この連携性こそがプロダクトだっていう覚悟でやってますね。ただやっぱ作るのって本当に難しくて、3つくらい課題があるなと思ってて、1個目は、仕様を作る課題。めちゃくちゃ、連携性って一口に言っても、ここの変更がこっちに伝播してみたいなところ、体験設計するのってすごい難しいなっていう1点目の課題と、2点目がアーキテクチャの課題。吉木さんが話したように、どういう境界線を作るのかみたいなとか、どこにどうデータを持つと、一番、循環参照しないだとか、アーキテクチャがスキーするのかみたいな。まあ、正直、どうやっても循環参照するじゃんっていう思う時もあるんだけど、そこを うまくグローバルなスペースに移すみたいな、なんだろうな、要はリソースカットのマイクロサービスにするだとか、そういった動きで何度か避けていくみたいな話だとか。で、3点目は組織の難しさ。横断チームどうやってやるねみたいな。なんか、プロダクトの掛け合わせもどんどん増えていくので、それごとに横断チーム作ってるとキリがないみたいなところがあるので、そこの組織設計、混迷の法則的にもどうしていくかみたいなところの3つの課題が難しいし、面白くてみんなが入社してほしいな、入社すると楽しめるところかなと思っております。
ありがとうございます。宣伝もありがとうございます。
は
はい、ということでですね、まだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、そろそろちょっといいお時間になってきたかなというふうに思っております。でですね、最後にちょっと宣伝をさせていただきたいなと思うんですけれども、ですね、2月の15日と16日にですね、デベロッパーズサミット2024、まあ通称デブサミですね、が開催されるんですが、そこでですね、新 CTO の吉木さんがですね、登壇しますのでですね、ぜひですね、これを聞いている皆さんですね、現地で参加、もしくはですね、オンラインでの視聴をですね、していただけると嬉しいなというふうに思います。はい、今日も最後になりますが、最後、こんな人と働きたいっていうのもですね、ぜひちょっと吉木さんとモサさんから一言ずついただければと思いますが。
はい、そうですね。やっぱ今のフェーズ、まだまだ変わっていく部分ではあるし、まあ、外から見たレイクスがどう見えてるか分からないですけど、やっぱりこう社内の課題みたいなのもたくさんあるので、やっぱそこをこう一緒に解いていけるエンジニアの人を募集していますし、あとはやっぱ、やれる領域、フロントエンドからバックエンドまで、こういろんなものにこう自分たちで入っていける、あとはなんか業務をこういうふうに効率化できるみたいな。ところも、領域としてあるので、なんかそういうことに興味のあるエンジニアの人は、ぜひこう、一緒に開発したいなというふうに思いますね。
ありがとうございます。じゃあ、モサさんもお願いします。
そうですね。まあ、これからバクラクってプロダクトどんどん進化していくので、機能数、プロダクト数もそうですし、機能数、連携数もどんどん増えていく。で、お客様の層だとかも変わっていくし、そうですね、性質が変わっていく中で、そういう変化を楽しめる人っていうのは、いいのかなと思ってます。なんか、自分に向かってるっていうよりは、その事業そのものに向かって、事業がどん変化していく事業を乗り越えるぞ、楽しんで、さらに上というか、さらにそこを伸ばしていきたい。その中で自分も成長していきたいっていう方が、とってもいいかなと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、そのようにですね、私たち、全方位でですね、採用を積極募集中でございますので、これを聞いてですね、気になった方はですね、ぜひ、カジュアル面談等にですね、応募いただけると嬉しいなというふうには思います。はい、ということでですね、今回はですね、ここで終了とさせていただきます。じゃあ、吉木さん、モサさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。